ニッポン放送ポッドキャストステーション。
アマゾンミュージックプレゼンツ、橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。どうも、銀シャリの橋本です。
チェルミコの鈴木まみこです。
大海原のようなポッドキャストの世界をもっと知っていきたい我々二人が、まだ知らない数多のポッドキャストに出会い、ポッドキャストの世界の魅力を世に広めていく番組、クロスポット68回目と。
はい、
はい、
まあそうですね。
じゃあ70回は超えるんかな。
超える、
最終的には。あ、なんかいいね、うん、69とかやっぱ
嫌だね。なんか
1999本安打って嫌じゃないですか。
うん、
これはまあ残念なお知らせというか、まあ先週
まあね、まあ、
一定の役割は果たせたんじゃないかということでいいんですよね。
そう捉えましょう。
そうですよね、
はい、
別に、
うん、
さよならは別れの言葉じゃなくてって言ってますよね、まあ、再び会うための遠い約束なんですから、
う
ん、
そうか、今遠い約束をしたんだね。
そうですそういうことい
つかまたなんかね、復活できたら。
そしてあと第5回のポッドキャストアワードの結果も発表されましたが、そちらはまた追ってお伝えしたいなというふうに思います。
はい、そしてそんな中、今回のゲストはなんと元サッカー日本代表の佐藤久人さんです。もう
よくぞ
この番組すごい聞いてくれてるみたいだから。
そうそう、こちらがサッカーの番組に行くことあっても、うん、久人さんが日本放送に来るってもないですからね。
そうだよね、なかなかね。もう満を持しての登場なんですけど、ちょっと終わる話してないんです。
そうなんです、だから久人さん
伝えてないんです。
久人さんは何やったらリスナーさんより早く知ることになる
ね。ちょっとね、
切ない、
うん、切ないんですけど、まあでも事実なんで受け止めてもらいましょう。はい、そんなこのクロスポットは地上波と同時に各種配信サービスにてポッドキャストでも配信中です。特に Amazon Music 限定のフルバージョンでは、地上波版や他の配信サービス版でカットした部分も配信中。さらにみんなからのおすすめポッケも紹介しているアフタートークも絶賛配信中なので、よければ Amazon Music でぜひ。番組への感想やおすすめポッドキャストはメールなら pod@1242.com までです。番組で採用された方にはクロスくんステッカーをプレゼント。旧ツイッターならハッシュタグクロスポットをつけてつぶやいてください。
はい、というわけで橋本直人、鈴木まみこのクロスポット、今日もよろしくお願いします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。アマゾンミュージックプレゼンツ、橋本直人、鈴木まみこのクロスポット。この時間はアマゾンミュージックがお送りします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポッド。改めまして、銀シャリの橋本です。
鈴木まみこです。毎回様々な人におすすめのポッドキャストやフェイバリットポッドキャストを紹介してもらっているクロスポット。今回はこの方に来てもらいました。元サッカー日本代表フォワード佐藤久人さんです。
よろしくお願いします。
一
リスナーです。
いや、おかしいですよ。
いいんですか、一リスナーが来てしまって。
いや、まあ、もちろん今までも皆さんそれはすごい方ですけど、はい、そう、もうおもろかったですよ。元サッカー日本代表フォワードじゃないですよ。スポーツの番組じゃないから。久人さん、なんで来てくれたんですよ。お忙しいのに、
はい、
飛び回ってるんですよ。もう
そうですよね。
いや、もう橋本さんからのお話であれば、
いやいや、うん、
来る以外の選択肢はないです。
ちょっと笑い笑けるというか、なんか照れますね、久人さん。こういうところで会うと。うね、
はい、
いつもサッカーの、ね、番組とかでお会いするんですけど。
今日全くサッカー感ないです。
久人さんがこっち側来るってないんですよ。あんまりその、
はい、
バラエティーとかいう感じもないですから。はい、レジェンドですから。
ちょっと一旦プロフィールを。
そうですね、ちょっと
久人さんの。紹介させていただきます。1982年3月12日生まれ、つい先日42歳になられたばかり。
そうか、
おめでとうございます。ね、
はい、ありがとうございます。
はい、埼玉県春日部市出身の元プロサッカー選手。様々なクラブで活躍された中、一番在籍が長かったのはサンフレッチェ広島で、
はい、
広島時代には2012年 J リーグ MVP、J リーグ得点王も獲得。
すごいですよ。
ストライカーとして J リーグ史上初となる12年連続2桁得点を記録。
異常だな。
さらに J リーグフェアプレー個人賞を3度受賞し、193試合にわたり無警告無退場。
すごいですね。
サッカーの実力もさることながら、
そう、
人柄もスーパーな上、極めつけは代表時代に川崎のバンディエラこと中村健吾選手にもポッケを勧めて、バス移動の時に隣の席で一緒のイヤホンで片耳ずつ聞くという定定ヘビーポッケーなのです。
いや、これ本当に伊佐さん、うん、実はめちゃくちゃ前からポッドキャストをもう着手してるんですよね。
その時何を聞いてたとか覚えてますか。
シカゴマンアンタッチャブのシカゴマンゴさん。
はいはいはいはい、はい、
でラジオだと本当リアルタイムで 聞かなきゃいけないじゃないですか、はい、でやっぱりポッドキャストだとその時間に縛られなくて、はい、いつでもその聞けるっていうので、
いや早いな、
もう本当に移動に関して言うと、
す
っごい縛ってますよね。
結構芸能界の中でも早い方だと思うんですよね。
めっちゃ早いと思う、うん、そしてですね、佐藤さんにおすすめポッドキャスト紹介していただこうと思うんですけれども、はい、今回はこんなテーマでお話をお伺いします。元サッカー日本代表佐藤久人さんが教えるおすすめポッキャ&ポッドキャストの楽しみ方。はい、
ダミさんと俺はもうサッカーのこと聞きたくなる、なるぐらいのね
ポッドキャストよりもサッカーの話を。
でも本当に結果的人だったんですよってことですよね、うん、本当にポッドキャスト聞いてあるので、
うん、ね、はい、ラジオ大好きポッキャ大好きの久人さん、はい、私たちの番組以外で聞いてるポッキャをご紹介いただきたいなと思います、
はい、じゃあ早速いきましょうか、
はい、
はい、お願いします。
一つ目おすすめなんですけど、はい、イチロー ザ・エイト・ゲームズ。
これだ。
いやこれまさに僕あのこの
番組、
はい、クロスポットで、
はい、ご紹介させていただきました
、はい、紹介してたのを聞いて、はい、もうすぐに
飛ばして、
ちょっとじゃあまずその
イチローザイトゲームス素材聞いてみますか。
はい、お願いします、
はい、1年やるやついるでしょ、2年もいるでしょ、3年続けてコンスタントに1年通してやるというのは難しい。レギュラーとしてやる選手いっぱいいますよ、3年。ただその設定した目標を達成できる人間はまあそんなに多くはない。だからこそ自分の中でこう芽生えるも自信とかねもあるし、とやっぱ人がようやく認めてくれるという時間でもあるという、まあ僕の中のこう定義があるですけど、まあそれをギリギリ達成してもう一度こう3年やって4年目にまた4年契約してますから、まあここからまた腰据えてね行こうというそんな気持ちの年でしたね。うん、だからまあ当然チーム内でトップの成績でなくちゃいけない立場にそこでなるわけで、
気に入っちゃいますね。
これをやっぱりこうポッドキャストで聞けるっていうのは、これ無料なのっていう感じに思っちゃうんですよね。
しかもなんかポッドキャストだからより言葉が入ってくる感じありますしね。
もっといろんな人に聞いてもらいたいなっていうふうに思いますね。
サンフレッチェの時のなんかこうもうエースとして結果を出していかないといけない立場になっていった時のプレッシャーとかは、
あのまさにそう、イチローさんが本当に最後の方で、はい、そのちょっとずつなんていうんですかね、結果が出せなくなってくるとき、はあ、これもアスリートとして、うん、こう右肩上がりではなくて最後引退に向かっていく時の
これも宿命としては、はい、あるわけですよね。
そこはすごい共感できる部分があって、なんか自分としては悔しい部分もあるし、はあ、でもどっか、うん、あうまくなんていうんですかね、達観してみてる部分もあったりとか、はあ、うん、
チーム全体のこととか、ね、あと後輩とかに対して託す部分もあるんでしょうから、はい、でも自分はまだ ね、
とこのできるとかやらなきゃいけないとか、
はい、うーん、
なんかこれサッカー界で、はい、他の選手のやつ聞きたいなと思ってたんですよね。
確かにまだいらっしゃらないんですかね。
いないと思います多分。
だから久人ザイトゲーム
とか、いや僕じゃなくて、
いや
それこそやっぱり新次小野みたいな感じ、はあ、新次さんの聞いてみたい。やっぱりいろいろ怪我とかもありましたし、移籍もあったりとかあったので、
それこそ岡崎さんとかね、はあ、今の
そうですね、はい、
確かにこれをポッドキャスト聞けるっていうのは贅沢
だ、贅沢ですよ、はい、
いやいいですね。じゃあちょっと2つ目いってみましょうか。2つ目お願いします。
はい、2つ目はラジオで経営学、はい、全くちょっと
経営学、
はい、ね、
サッカー界ごとですか、もう。いやいや、球団行くんですか、もう。
いや、あの、やっぱりこう、プロサッカー選手としてずっとプレーしていると、はい、あの、選手だけじゃなくて、やはりクラブ経営とか、はい、いろんなその、それを支えてるスポーツビジネスと言われるところで、はい、いろんな立場の人を見ることがあったり、そういった話を聞くことがあるので、まあ、そういった中で、あの、このポッドキャストが、やっぱり、いろんな分でその、 教材というか、はい、自分自身も知らないことを、
すごいっすね、
教えてくれるような感じがして。
確かにさっきもピッチだけ強ければ強いチームじゃないですもんね。
じゃないんですよね。やっぱりクラブが今、例えばどういう経営状態なのか、はい、何を選手に求めているのか、はい、まあ、そういうのをやっぱり知っていた方が、より選手としてもクラブに提案できる部分もあるので。
どこまで先のビジョン見てるかもあります
もんね。そうですね。若い時に僕もそういう部分では、経営学とか会計とか、そういう本をちょっと読み漁ってたんですよ。
え、若い時からですか？
はい。まあ、知らないことの方が多いので。
すごい。ちょっと聞いてみましょうか。お願いします。
研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の国枝と
今川です。
本日も佐藤大輔先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
細かい、まあ、事情は確かにわからないところはあるんですけど、はい、まあ、少し一般化して言うと、うん、やっぱその上司をどうやって説得していって、うん、その一緒に仕事をしていくかって課題感って、はい、まあ、どの組織にもあるような気はするんですよね。
と思います。
とても大切ですよね。で、そういう問題意識を持ってる方も多いかなと思うんですね。たまに僕言うそのマネージング・ヨボスって本がありますよっていうね、これ日本語版なんでね、はい、コッターってアメリカの人が書いた本であるんですけど、まあ、検索するとね、まあ、概要ぐらいは日本語でまとめたものがあると思うので、はい、読んでみたらいいと思うんですけど、そのタイトルがマネージングユアボス、つまりあなたのボス上司を、まあ、マネージングマネジメントしましょうみたいな話なんですね、うんうん、
はい、
でここで言えることっていうか、そのこれを挙げる理由は、上司って日本って儒教の文化あるから、うん、上の人って目上だから上をなんかマネージするってイメージ湧かないじゃんみたいに取ることあると思うんですね、
うんうんうん、
つまり対等な関係で上司のことを見る人っていないと思うんですよ、
はい、
だけどアメリカってそういう儒教の影響ないから、はい、上司というつまり、ね、管理職という仕事はしてるけど関係性としては対等だよねっていうニュアンス多分あると思うんですよね、
うんうんうん、
でその違いがあるっていうことだと思うんだけど、はい、僕だから日本的じゃなくてアメリカ的でいこうっていうことを言いたいんじゃなくて、
はい、
マネージングユアボス的なその考え方も実はあり得るかなっていうふうに思うんです。
はい、
つまり上司を説得できればいいって話じゃないですか。
めっちゃ面白いですね。
そうなんですよ。授業を受けてるような感じで、
はあ、うん、めっちゃ面白い。
この佐藤先生のなんか僕も聞きながら知らないことを、
は
あ、例えばリーダーシップとはとか組織とはっていうそのテーマテーマで話をしてくれたり、それがこう日常の中に少しこう紐づけて例え話をしてくれるので、
は
あ、確かに後輩側からの上司のこう変えられないと思わずにこうブランディングしていく感じで説得させれば、
うん、はい、
もしかしたら多分久さんが今後のこう指導者なのかその経営なのか監督とかもそうですけど、プレイヤー側からのってね、こういう形で行きたいんだっていうのもあるし、監督側からのちょっとこうやりたいんだっていうこの落とし込みどころのなんか勉強にもなりそうな、
そうですね、今実際広島で育成クラブを立ち上げて、
はい、
今そういった形で組織化して、
はい、
運営していくので、
はい、
まさにその人を扱うっていうところではまさにそういったところを、はい、まあ、実体験として経験していきながら学んでいかなきゃいけないなっていう部分があるので、
はいはい、まだまだちょっと お付き合いいただけるかもしれな い,
ということ、ね、ちょっといろいろ聞きたい。何時に寝て何時に起きてるとかも知りたい。
起きるの早いですよね。
起きるの早いです。
あとで全部聞こう。
起きるの何時でしたっけ。
起きるのは6時です。
毎日ですか。
基本的には、はい、
寝るの何時でしたっけ。
寝るの
基本的には
12時でも1時とか、まあ6時間長く寝るとダメなんですよ。
え、どうしてですか。
いや、体がだるくなるんで。なんかこの間なんかショートスリーパーはいないみたいに
言ってました。
はい、
あとで聞こうって言われちゃった。いろいろ聞きたいこといっぱいある
いやすごい。そうですね、本当に。じゃあこの続きは Amazon Music 限定のフルバージョンでお聞きしたいなと思います。
以上、元サッカー日本代表佐藤久人さんが教えるおすすめポッキー&ポッドキャストの楽しみ方でした。今日紹介したポッドキャストはですね、はい、クロスポットの旧ツイッターでも紹介しておくのでぜひ聞いてみてください、
はい、
また実際に今日紹介したイチローザ8ゲームスやラジオで経営学などを聞いてその感想をハッシュタグクロスポットをつけてつぶやいてくれた人の中から抽選で10名様にクロスくんステッカーをあげちゃいます。その中から番組スタッフが DM にてご連絡します。もらった感想ツイートは番組でも紹介させてもらうかもです。
これじゃあラジオで経営学の方ももし、うん、久さん聞いてんのって今日知ることになる可能性もあるんです
よね。いや、そうだよ、驚いちゃうよ。
いや、
はい、ぜひたくさん聞いてつぶやいて、はい、たくさん広めてください。
お願いします。
何かお知らせがあったら、
ぜひぜひ、もし何かあれば
ありますか。
あ、告知はないんです僕は。
あ、もうすいません、はい、本当に
全然、
はい、ありがとうございます。
我々の名誉というか、あの、はい、林良平さんが、
あ、そうですね、
あの本出されてますんで、はい、よかったらそちらも、はい、
そうですね、サッカーの
観戦、サッカーのね、
はい、うんうんうん、
いや、
はい、
人さんもいつか本出すとかそういうのないんですか、その別に、うん、あのプレーのやつだけじゃなくても普通に、う
ん、あ、でもなんかストライカーの指導本みたいなのは今年出す予定ですね。
あ、じゃあぜひそれもちょっと注目していただきたいなというふうに思います、はいはいはい、というわけで、うん、今回のゲストは佐藤寿人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後アフタートークでもよろしくお願いします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。
Amazon Music Presents 橋本直人、鈴木まみこのクロスポット。この時間は Amazon Music がお送りしました。
さあ、お送りしてきました橋本直人、鈴木まみこクロスポット68回目、お別れのお時間でございます。
はい、すごい
美味しい、またもみじま
めっちゃ美味しかったね
みんな食べてたね。
早速食べたね、久人さんがいなくなった瞬間にパクパクパク。
めっちゃいい人でしょ。
めちゃくちゃいい人だった。
今も律師でやって勉強家で
ね、時間があればポッドキャストとエニタイム。
ダメだ、すぐ酒飲んじゃうな
私もちょっと見習っていきます。そしてクロスポット、 Amazon ミュージック限定のポッドキャストなら、久人さんのポッキャ愛あふれるトークがフルバージョンで、さらにアフタートークにも出てくださるので、ぜひそっちも聞いてみてください。はい、そして次回はラス前です。3月24日、はい、日曜日放送です。
はい、
第5回ポッドキャストアワードの結果を受けてのお話や、それ以外にもいろいろ画策していますので、聞いてみてのお楽しみに。詳細は写真もたっぷり、クロスポット公式ツイッターでもお知らせしますので、そちらをフォロー&チェックしてみてください。
ここまでのお相手は銀シャリの橋本と
鈴木まみこでした。